もし自分を変えたいと望むなら、今の快適な習慣を捨てなければならない。ウィルファード・A・ピーターソン。こんにちは、ひろしです。突然ですが、質問です。あなたの周りにはこういう人はいませんか？スポーツもできて、勉強もでき、そして異性からもモテる。さらには就活ですら難なくうまくいって、企業では出世コースに乗る。そしてはたまたすんげー美人のお嫁さんをもらい、幸せな生活を送る。こういう何をやってもうまくいくやつ、いませんか？僕の周りにはもちろんいました。そんな彼を見て僕はどう思うでしょう？もちろんムカつきます。人間は欲望と嫉妬の生き物なので、どうしてもムカついてしまいます。それは当たり前の話です。だって、悔しいじゃないですか。あいつは何をやってもうまくいく。それに対して、自分は何をやってもうまくいかない。そんな自分が嫌になる。そんな自分が嫌で嫌でしょうがない。だからこそ 99% の人が人生を変えたい、自分を変えたいと思っていろんなことに挑戦する。誰でも思うんです。よし、自分ならうまくいく、自分ならやれる、絶対大丈夫だ、というふうにみんな思うわけです。でもその思いは最初だけで、なかなかうまくいかず、いつしか諦めてしまって、いつもの自分に戻ってしまっている。こういう人が大半なのです。気づけばまた自分が嫌になる。やっぱり自分は何をやってもダメなんだ、と負のループに陥るわけです。何をやってもうまくいくあいつ、はたまた何をやってもうまくいかず諦めてしまう自分。この両者の違い、実は至ってシンプルなんです。そう、その違いっていうのは習慣です。何をやっても人生を変えることができないのは、今の快適な習慣を捨てて新しい習慣を取り入れることができないからです。人は習慣の奴隷と言われています。まあ、つまりあなたが今持っている習慣によって、あなたの生活水準、収入、行動規範、さらには人間関係までもが決まっています。まあ、簡単に話をすれば、ちっちゃい頃からですね、何かに挑戦しようと思って、最初の1日2日は頑張るんだけど、ついつい3日目にはサボってしまう。1週間も経てばそんなこと頭から忘れてしまって、毎日毎日漫画を見たりテレビを見たりダラダラする日々に戻ってしまう。こんな経験はないでしょうか？これが習慣の力なのです。だからこそ習慣の奴隷と言われているぐらいなんですね。人生を変えたい、そう思って一念発起して何かに取り組む。それにもかかわらず今までの習慣は変えない。そして時間が経つにつれ、その思いをどんどん忘れてしまったり、覚えてはいるんだけどやる気がなくなってしまう。自分の熱い思いは薄くなっていき、ついつい手を止めてしまう。はたまた今日は寝ようと言ってついつい寝てしまう。もしかすると今やってる行動には意味があるのだろうかと思って自分を正当化し始めるかもしれない。そう、結果元通りになってしまうわけです。今までの快適な習慣を捨てないから、サボってしまう、怠けてしまう快適な習慣を捨てないから、何かに挑戦したとしても人生を変えることはできないのです。至ってシンプルです。僕自身も人生を変えるためにいろんなことに挑戦しました。第一志望に落ちた悔しさから浪人を決意し再受験。しかしサボってしまい失敗。平凡な毎日を変えたいと思ってカナダへ留学。しかしカナダでもついつい怠けてサボってしまい遊びに走る。結果成長はしませんでした。 自分を変えたいと思ってインドへインターンシップに行きます。確かに刺激は受けるけれども、それが習慣に落とし込まれることはなく、日本に帰国すると元通りになってしまう。そう、今思えば変われないのは当たり前の話なのです。なぜかというと、習慣に落とし込めていないからです。根本的に自分が変わっていないのに人生を変えるということなの不可能なんです。逆に言えば、習慣の力さえ身につけてしまえば人生を好転させることさえできるのです。ということで、これから数日にわたって習慣の力を身につけ、何をやったとしても勝ち続ける、うまくいく自分になることができる方法をお伝えしていこうと思います。お楽しみにしておいてください。はい、まあ、何が言いたいかと言いますと、この無限連鎖型成功者体質育成プログラムというのは、要は何でもできちゃう、何でも成功しちゃう人間になっちゃおうぜという話です。このプログラムと復縁を掛け合わせることで、一気に成長度合いを増していきます。ぜひぜひ妥協せず挑戦してください。スポーツ、勉強、恋愛、仕事、何でもできちゃうやついましたよね。あなたはおそらくムカついていたでしょう。でも、そんな人になっちゃおうぜというのが今回の主題なわけです。それを成し遂げるには、絶対に習慣の力を利用しないと不可能なわけです。さまざまな挑戦を繰り返し、ことごとく成功する人、はたまた全部失敗して諦めちゃう人、どっちになりたいですか？僕自身、皆様には失敗してほしくないわけです。なので、何度も何度もこの音声に耳を傾けて初心に帰ってくれるとすごい嬉しいです。何度も何度も耳にタコができるぐらい、音声が擦り切れるぐらい、擦り切れないんですけどね、擦り切れるぐらい聞いてください。毎日の通学時間、通勤時間、帰宅する時間、そういった時間に聞いて自分を刺激してもらえたらと思います。はい。で、なぜ習慣なのかということですけれども、人間の習慣というのは、良くも悪くも超協力的に人間に働きかけます。例えば学生時代、ちょっと風邪をひいて学校を休むが、その時にハマっていたゲームは当然のようにする、漫画も読む、そして休んでいた分の授業は無視、宿題も無視、提出すべき課題は休んでいたのでという言葉で全部スルー。誰でもこんな経験はないでしょうか？もちろん僕もあります。頻繁にあります。そしてテスト前に焦ってしまうということですね。はい。話を戻しますが、何かに挑戦するときも、ちょっと体調が悪いなと思って作業を止める、もしくは作業量が減る、それなのにアダルトサイトはしっかりチェックする、そういうもんなんです。それくらい習慣というのは恐ろしいものなんです。だからこそ、ということは、ついついサボってしまう、そんな習慣ではなく、ついつい自分の未来にプラスになる行動をとってしまう習慣を持っている人間だけが勝ち続けるようになっているんです。だからこそ、自分の未来にプラスになる行動をする習慣を持つようにしましょう。わかりましたか？これがすごく大事です。習慣の力を利用して無限連鎖型に成功できる人間になってしまいましょう。これからは習慣をしっかり身につけていく方法論までお話ししていくので、ご安心ください。マインドのお話だけには終わりません。しっかりあなたの人生を変える内容をお話ししていきます。今回は、なぜ習慣を利用するのかということをしっかり理解してほしかったので、お話を進めていきました。そこら辺に転がっている名言のツイート、自己啓発本よりもはるかに役立つ内容をお届けしていこうと思います。ただですね、ちょっと待ってほしいんですけれども、あなたはいくらでお水を買いますか？ 今の日本だとだいたい100円で買うことができます。だから多くの人は100円と答えるでしょう。もしくは水道水で水を飲んでいる場合は0円と答える方もいるでしょう。じゃあ条件をつけましょう。あなたがもし仮に水のない砂漠でさまよっているとしたら、喉はカラカラでも水がない、そんな時にある男がやってくるわけです。水を持って、いくらで買いますか？おそらく100円ではないはずです。結局物の価値、情報の価値なんて今置かれている自分の状況によって変わってくるんです。つまりこれから話す音声もそう。今のままで楽しい、人生を変える必要なんて全くないぜという人には無価値でしょう。でも人生を変えたい、復縁したい、自分を成長させたい、そう思っている人にとっては大変価値のある情報になるんです。情報の価値は自分の状況が決めます。自分の気持ちが決めます。だからこそしっかり耳にタコができるぐらい聞いてください。僕自身がこれからお話しすることは人間の潜在意識を相手にするわけなので、決して甘いやり方ではありません。潜在意識という言葉で引き寄せの法則という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、そんなものには全く頼りません。頼るのはあなたの力、あなたの意志、ただそれだけです。これが本質だと自信を持って言えるでしょう。僕自身もこれで人生を変えていきました。では習慣の力を身につけて人生を好転させていきましょう。はい。では方法論に入っていくんですけれども、まず絶対に知っておきたいある法則のお話をします。その法則とは、インキュベートの法則というものです。これは行動心理学の分野で、新しい習慣を身につけるためには意識的に21日間継続する必要があるというものです。同じ習慣でもやるぞと意識して21日間取り組むと、21日間以上経った時にやろうと意識しなくても無意識にやってしまうわけです。これがインキュベートの法則というわけです。顕在意識から潜在意識に落とし込まれる、要は意識しているものから無意識に落とし込まれるということです。例えば日々の生活の中でありがとうという言葉を習慣化しようとします。コンビニに入って店員さんにありがとうと言う。家に帰って家族に今日も一日ありがとうと言う。一日、二日、四日、一週間目まではこういう習慣を身につけようとして、ありがとうという言葉を口にするとき、まだ意識してありがとうと言わなければ言えないわけです。もしかしたら恥ずかしくてうまく言えないかもしれません。顔も赤くなるかもしれません。ろれつが回らず噛んでしまうかもしれません。しかしそれを21日間、3週間継続してやり続けると、3週間後にはさらっとありがとうという言葉が口に出てくるようになるんです。そう、無意識的にできるようになるんです。うん。これがインキュベートの法則です。これから皆さんが習慣の力を利用して人生を好転させていくのにも、このインキュベートの法則を利用していきます。うん。ただですね、大幅なスキルアップや収入アップだったり、大幅な成長、資格を取るなどは21日間では絶対に できません。当たり前の話です。そんな簡単なものではありません。ただ、覚えておいてほしいのは、21日後には人生を変える大幅なスキルアップ、大幅な収入アップへの挑戦権をこの21日間で得ることができるんです。もちろんスキルアップ、収入アップを目的としていない方でも人生を変えることはできます。うん。皆さんは復縁を目的にしているわけですが、ただスキルアップ、収入アップも復縁にはかなり重要な要素となるので、そこを目指してもいいでしょう。とにかく自分の自分磨きに合わせて目的を、目標を設定してください。はい。あとでまた話しますが、インキュベートの法則の他に、の3週間の他には3ヶ月というラインがあるんです。この3ヶ月を超えると本格的に体の中に習慣が落とし込まれ、完全に潜在意識と化すのです。つまり、この3ヶ月が本戦、21日間が予選なわけです。この21日間、 自分が決めたことをやり抜いた人だけが本格的に人生を変える、その挑戦権を得ることができるのです。21日を乗り越えた 人だけが3ヶ月という期間に臨めるわけです。そしてこの3ヶ月を耐えた人こそが本格的に人生を変えるプラスのスパイラルに乗るというわけです。ちなみにこの21日間という予選で多くの人がリタイアしていきます。はい、余談ですが、このインキュベートの法則という、インキュベートというのは日本語で帰る、孵化するというのを意味するんですね。鳥の卵が21日間で孵化することから由来されるわけです。鶏とかチャボとか。ちなみに赤星インコは17日18日で孵化をします。ただし親離れができるのはきっちり21日後と決まっているんです。鶏はチャボは生まれてすぐに立ち上がり、自分で餌を食べることができます。赤星インコやツバメなど巣の中でピーチクパーチク鳴くだけの子は3日4日経って初めて自分で立ち上がり餌を食べることができるわけです。その期間を足して親離れができるのはきっちり21日間。つまりこのインキュベートの法則はどこぞの心理学者が言ってるわけでもなく、人間だけの統計データを取ってるわけでもなく、生物に働く自然の摂理からできている法則なんです。このインキュベートの法則を用いて習慣の力を身につけ、人生を好転させていきましょう。ついつい自分の未来にプラスになる行動をとってしまう、そんな習慣を持った自動成功装置を自分の体に取り入れてしまおうというのが今回の話なんです。うん、人生を変える、できるんです。できるようにする仕組みをしっかりと用いて自分で変えていく。環境を変えただけで実は自分が変わっていなかった、そんなこともたくさんありますよね。でもそうじゃない、自分が自分を変えるんです。ついつい寝ちゃうを、ついつい起きちゃうに、ついついサボっちゃうを、ついついやっちゃうに、そんな習慣を身につけましょう。ついついサボっちゃう習慣を、未来のためになる行動をついつい取ってしまう、こういった習慣を身につけてしまえば今後の人生は大きく好転しそうじゃないですか。一つのことを始めようとするとき、21日間は意識しなければ習慣化できない、継続できないというお話でしたが、21日間やろう、頑張ろうと思わなければならないわけです。そこで邪魔をしてくるのが潜在意識というものです。こいつがかなり頑固です。この潜在意識があなたの敵です。たとえ今やってる行動が自分の未来にプラスになると分かっていても、知っていたとしても潜在意識ではやりたくない、サボりたい、疲れたというようにできてるんです。その活動を止めるように、足を引っ張るように働くのが潜在意識なんです。人は安定を求めます。進化することを恐れます。変化することを恐れます。だからサボろうとするわけです。知っているというのは実は潜在意識なんですね。知っているけどできないというのは意識しなければできないわけです。明らかにオナニーを禁止することは自分の未来にプラスになると分かっているけどできないというのはこの潜在意識が影響しているわけです。なのでつまり21日間、とにかく21日間気合を入れてオナニーをやめましょう。すると初めて3ヶ月間オナニーを禁止することができるわけです。そして大きく人生を好転させることができるわけです。うん、要は意識していたものを意識せずともできるようになれる、これを目指しているわけです。頑張らなくても頑張っている状態にする、これを目指しているわけです。人は何かにチャレンジした時にきつくて挫折するんです。たとえ早起きであったりとか、すごく簡単なことですら苦しんで努力しなければならない、やりたくない、今日ぐらいいいじゃん、サボっちゃえとね。これが潜在意識です。どれだけ気合が入っていたとしてもサボりたくなってしまうんです。それが潜在意識の恐ろしさ。 これは当たり前のことで、今まで頑張っていなかったので、それが習慣になっているだけのことです。ということは、楽をしよう、サボっちゃおうという習慣が襲いかかるのも容易に想像できますよね。この潜在意識に打ち勝って21日間耐えることができたら、無意識にできるようになるわけです。無意識にできるようになったらすごく楽ですよね。ここでイチロー選手のお話をしましょう。イチロー選手は365日のうち300日以上地元にあるバッティングセンターに通い詰めたそうです。果たしてこれは辛かったのでしょうか、努力だったのでしょうか。おそらく違うでしょう。バッティングセンターに行くのは当たり前、そういう習慣を身につけてしまっているわけです。行きたくない気持ちを抑えて、こらえて、しぶしぶバッティングセンターに向かう少年。当たり前のように毎日バッティングセンターへ行くイチロー選手。差がつくのは歴然ですよね。つまり、このイチロー選手のようになっちゃおうぜっていう話です。最初は意識して苦しいと思いながらも、21日間努力して、継続して習慣に落とし込む。そして、自分の人生にプラスになる行動をついつい取ってしまう。こういうことです。はい。多くの人は人生を変えるために環境を変える、または何かに挑戦する。それは間違いではありません。ただ、そこから得られる新しい刺激で人は変われることは間違いではありません。うん。環境に慣れてしまったり、挑戦しているという感覚が持てなくなってしまった時が勝負です。うん。環境が変わっても、関わる周りの人が変わっても、自分の本質が変わっていなければ、実は、また、以前の自分に戻っていってしまいます。環境をどんどん変えるが、結局成長していない。そんな人も見たことがあるでしょう。もちろん僕もそうでした。そうなってしまうのは、やはり、根本的に自分が変われていないことが、原因なのです。つまり、自分で自分を変えることが、人生を変えるための最も効果的な方法なのである。インキュベートの法則を使って、ついついサボっちゃうをついついやっちゃうに、未来にプラスになるように行動しちゃう習慣をつけてしまいましょう。うん。ついつい未来にプラスになることをやろうとしても、潜在意識がうおーとかやりたくねーとか悪魔のささやきを語りかけてしまうんですよね。結果やめてしまい、自分はできないやつなんだとへこんでしまう。ここで恐ろしいのが、自分はできないやつなんだという脚印を自分に押してしまうことなんです。セルフイメージとも言われますが、セルフイメージとは自分が持っている自分に対する意見のことです。人間はこのセルフイメージをもとに自分の行動選択をしていると言われているんですね。なので、習慣を変える作業というのは、このセルフイメージを書き換える作業と言い換えることができるのです。女性にモテている男性は、女性にモテているから自分はモテているんだと思うのではなく、実は俺はモテるんだという意識を奥底に持っていたり、自分に自信を持って女性と接触頻度を高めたり、まあそういったコミュニケーションを取っているからモテているわけなんです。自分はこういう人間なんだという前提を持った上で、人々は習慣を決めており、その行動を習慣化しています。つまり、セルフイメージにより、自分はやってもできない人間なんだという烙印を押してしまうと、そこから未来に対する希望を自分で失っていくわけです。どうせ自分はやってもできないから。そういう評価を自分で自分に下してしまうから、新しいことに挑戦できないのです。どうせうまくいかないと、心の奥底で無意識的に分かっているから。これってすごくもったいないことなんです。なぜなら、たとえ今まで何もできなかった、今まで諦めてきた人間だからといって、今後の人生には何にも関係がないわけです。セルフイメージを書き換えることさえできればいいわけです。つまり、今までは何をやってもうまくいかず、へこんでしまって、自分で自分のことが嫌いになっていたとしても、自分の自分に対する評価、つまりセルフイメージを書き換えてしまえば、自分はやればできるんだという評価に書き換えてしまえば全く問題がないわけです。ただし、セルフイメージを書き換えると言っても、すぐに、今すぐにね、よし、俺はできると言って書き換えたことにはなりません。そんなんで書き換えたら、 みんな成功しています。そんな無責任な、まあ、ポジティブシンキングイエイといった本のような薄っぺらいことは言いません。そんなお花畑の甘いようなことにそそのかされて怠けてしまうことは許しません。これから最低21日間、そして90日間、自分が決めた習慣をやり通して守り通して初めて自分はやればできる人間なんだというセルフイメージに書き換えることができるわけです。実際にやるんで、継続するんで書き換えることはできます。だから今この瞬間に変わるなんていうのは不可能です。でも今継続して今行動してこれを積み重ねていくことで、あなたのセルフイメージ、あなたの自分の自分に対する評価は書き換わっていくわけです。そう、まあ、はっきり言います。努力してもらわなければ人生なんて変えれるわけないですよ。うん。本読んだからって人生が変わる、そんな甘い話ないですよ。うん。なので努力しましょう。ただ人間は根本的に快楽を求める傾向があるので、そういった思考を変えるだけでっていうのに釣られる気持ちもわからなくはないです。ただ本とかポジティブシンキングとかに頼らず、やっぱり行動して継続して自分の評価を変えなければ人生は変わりません。一度自分はできるんだというセルフイメージに書き換えてしまえばもうあと楽なんです。ただ今までに一度もそういう経験をしたことがない人は、また自分は何をやっても中途半端で途中で投げ出してしまっていることが多いという人は、心の奥底で自分はやろうと思ったことができない人間なんだというセルフイメージを持っている可能性が非常に高いです。つまり低いセルフイメージを持っているわけです。そういう人は最低21日間は頑張ろうと思って食い下がらなければ、なかなか習慣化はされづらいわけです。でも21日間耐え抜くことができたのであれば、あなたはセルフイメージを書き換えることができて、自分はやればできる人間なんだと評価できるわけです、うん、そこから新しい挑戦に対しても、自分ならやればできると知っているので躊躇なく飛び込んでいくことができます。それを繰り返して、スキルアップ、収入アップ、可愛い彼女を手に入れる、もちろん復縁する、こういったことも可能になっていくわけです。スキルアップ、収入アップも習慣の力を利用して全部シンプルな方法でできてしまいます。これがセルフイメージのお話です。つまり今からあなたたちが挑戦していただくのは、自分の決めたことをしっかり守って習慣化する、そして習慣化して守り抜くという経験でセルフイメージを書き換える、やろうと思ったことができる人間になるということですね。うん。習慣を変えるということは、自分のイメージを、セルフイメージを書き換える、自分はできる人間なんだというふうに書き換えてしまう。それを繰り返すことで何でもできる人間、スポーツ、運動、恋愛、仕事、何でもできちゃうようになっちゃうわけです。あなたの敵は潜在意識、サボりたがっている奥底にある気持ちですね。はい、ここまでは前置きです。長くお話ししましたが、習慣だったりセルフイメージの話は大事なのでお話ししていきました。この習慣の力を利用して、自分の中に無限連鎖型自動成功装置を作ろうというお話です。はい。ですが、これすら諦めてしまったら、また自分はできないんだという烙印を押すので、自分の人生をさらにどん底に追いやってしまうのです。だから、しっかり決めたことは守りましょう。はい。では、方法論に入っていきましょう。方法論に入っていくわけですけれども、重要な数字を押さえておいてほしいです。その数字とは3、21、90ということですね。はい、察しがついたと思います。21という数字ですね。この21は先ほども言った通り、人が習慣化されるまでの日数です。インキュベートの法則ですね。簡単な習慣であれば、習慣化されるラインが21日間とされています。そして90、これはですね、90日間、3ヶ月ですね。先ほども出てきた3ヶ月。この3ヶ月間、人は物事を継続すると、体が細胞レベルで入れ替わっていくというラインです。つまり、 3時間睡眠を3ヶ月間続けると、あなたはもうずっと一生3時間睡眠で生きていくことができるわけです。実際にそうなっているわけです。体ごと習慣すら変えてしまえるわけです。細胞すら変わってしまうんだよね。90日間継続された習慣はほぼ永続的に今後とも習慣化されて、体ごと入れ替わってしまうと思ってもらえればいいでしょう。3ヶ月間で一部神経系を除いてほとんどの細胞が入れ替わってしまうとまで言われています。なので体質から新しい習慣を取り入れてしまう。わかりやすい例で言えば、眠いということがなくなります。さっきも言いましたが、同じような睡眠時間、睡眠環境を3ヶ月間繰り返してしまえば、それによって辛い、もっと寝たいということがなくなります。体質から変わってしまうんで。明石家さんまさんとかもそうですね。ほとんど寝ないっていうのはもうそういう体になっているんでしょう。そしてもう一例、あなたも経験があると思うんですが、中学時代、高校時代、運動系の部活に入っていたことがある人は、初めの1ヶ月、2ヶ月は部活についていけないという状況があったと思います。先輩、顧問の先生、監督の指示に到底従えない、気持ちはついていきたいのに体がついてこない、そして吐きながらヘロヘロになりながらついていったことがあるでしょう。休んでも怒られる、手を抜いても怒られる、仕方がないから死にそうだけどなんとか練習に食い下がってついていく。それを3ヶ月も継続すると、その厳しい練習に慣れた状態が作れてしまうんです。これが体質ごと入れ替わった状態です。もう練習がですね、平気になるわけです。この状態だと同じ練習量でも3ヶ月前と比べて必要以上に疲れなくなります。するとですね、余裕を持って練習に取り組むことができて、今まで以上に考えながら練習して質の高いフィードバックももらえます。そこから一気に成長スピードが速くなるわけです。つまり、あなたたちが今から挑戦していただく、自分で決めた自分磨きですね。これは90日間はなかなか結果は出ません。しかし、そこから先、90日以降、爆発的な結果をもたらされるようになるわけです。これがさっき言った予選、本選という意味ですね。だから90という数字を頭に入れておいてください。そして最後に3ですね。これは、この3という数字は、テンションが下がってやる気がなくなってしまう日のことです。はい。人は3日ごとにテンションがリセットされます。一気にやる気がなくなります。新たな目標設定、習慣をつけようと挑戦して、テンションが高まっているんですけれども、3日後にはそれをほぼ忘れてしまっているものだと考えてもらえればいいです。だから3日坊主が多いんですよね。人のモチベーションというのは、というかテンションなんですけれども、48時間しか持たないと言われてるんですね。48時間後にはテンションが下がってやる気がなくなってしまっているというのを念頭に置いて活動するのが非常に重要なわけです。絶対に3日でテンションが下がります。もう毎3日ごと、3日後、6日後、9日後にテンションがリセットされていると考えてもらえればいいでしょう。なので3日目に入る前にしっかりとテンションを上げる。そんな行動をしていきましょう。はい。この3、21、90というラインをしっかり意識して行動しないと、習慣に落とし込むことはできないわけです。さて、じゃあ本題です。プログラムに入っていきます。3、21、90という数字をしっかり理解した上で、潜在意識、習慣、セルフイメージ、ここまでの話もしっかり理解した上で入っていきましょう。生物学的な観点から21日間、モチベーションの観点から3日間、体細胞的、体の細胞的な観点から90日間、この3つの観点からしっかりと自分の中に習慣を落とし込むことによって、あなたは人生を好転させ続けるチャンスをつかむことができるようになるわけです。では今回のプログラムに入りましょう。今回のプログラムは7つのステップに分かれています。はい、1つずつ行きましょう。1、とにかくテンションが上がる長期的なビジョンを設定する。2、ビジョンにマッチした画像を用意する。3、中期短期的な目標を設定する。4、目標を課題に落とし込む。5、 課題からトゥードゥーリストを作成し、それを付箋に書き、PC、トイレ、手帳など1日に何度も目にするとこに貼りまくる。6、カレンダーに21日、90日、3日ごとに印をつけておく。7、それぞれのタイミングで対応したアクションプランを実行する。この7つです。じゃあ1つずつ見ていきましょう。1番、とにかくテンションが上がる長期的なビジョンを設定する。これはとにかくテンションが上がればいいです。ぼやっとしててもいいです。元カノと復縁したいなっていうのもいいですし、プライベートジェット欲しいなとか、金色のお城に住みたいなとか、上場企業の社長になりたいな、すげえ超 S 級の美人と結婚したいなとか。でも多分おそらく皆さんの場合は、元カノと復縁したいなというものになるでしょう。など、ぼやっとしててもいいので、とにかくテンションが上がるものにしてください。イメージしやすいもので、かつ、今すぐにはできないものを設定してください。うん。今すぐにできちゃうものはやっぱりブレてしまうんで。うん。90日間、90日以内にできてしまうものは絶対にできないです。やめてください。うん。ただ、まあ、元カノと復縁というのは90日では復縁できないので、絶対できないので、元カノと復縁を設定するのはいいと思います。うん。ということですね。これが一つ目。一つ目です。とにかくテンションが上がる長期的なビジョンを設定する。これを意識してください。はい。2、ビジョンにマッチした画像を用意する。2つ目、これが2つ目ですね。1で決めたビジョンにマッチした画像を用意してください。もうデジタル画像でも印刷したものでもいいです。 PC のデスクトップでもいいですし、携帯の待ち受けでもいいです。手帳に印刷して貼ってもらってもいいですし、とにかくよく目にするとこに貼ってください。こんなんで効果あるのかよと思うかもしれないですが、視覚的情報というのはかなり有効なので、絶対に実行してください。元カノと復縁したいというのが目標であれば、元カノの写真をどこかに、貼っておくというのもいいでしょう。なぜなら、ただですね、ストーカーみたいになっちゃうので、見えないところに貼ってください。手帳とかがおすすめかなと思います。やっぱり恥ずかしいと思いますので、しっかり自分だけが分かるようにしてください。はい。これですね。2番、ビジョンにマッチした画像を用意するというのが2番です。はい。3、中期、短期的な目標を設定する。はい。次にですね、中期短期的な目標を設定するわけですけれども、これは1のビジョンと乖離しててもいいです。地続きになっててもいいです。うん。マッチしてても、してなくてもどっちでもいいんですね。なぜならもう一つ覚えてほしいんですけれども、どうせ後から長期的なビジョンの達成方法はわかるし、変わるかもしれないっていうことですね。元カノと復縁したいっていう気持ちも今は強いかもしれないけど、後になったら変わるかもしれない。もしくは他の目標ができるかもしれない。あるんです。実際あるんです。僕もそうでしたから。でも結果として最終的に復縁はできてしまったというんで、そこまでつながり、リンクしてるとか関係なくていいです。うん。そう。まあ、どうせ後から分かるっていうのはですね、この1と3ですね。長期的な目標と中期的、短期的な目標が乖離していたとしても、時間が経って、時間とかお金、人脈が手に入って、自分のいるステージが変われば、見え方も変わってくるんで。うん。なので、今は、全然見えてなくて大丈夫です。うん。多くの人はね、地続きになってしない、なっていないといけない、リンクしていないといけないと思いがちなんですけれども、そんなことはないです。しっかり毎日積み重ねていくことの方が大事です。長期的な目標に向けて、しっかり自分をモチベートしながら、確実に目標達成していく。これが大切です。確実に、絶対です。何度も言いますけど、もう長期的な元カノと復縁っていう、長期的な目標っていうアプローチは難しいんですよね。まだなかなかわからないんです。うん。なので、今は考えなくていいです。今は考えなくていいので、とにかく自分の魅力を鍛える。このことに集中してください。とにかく中期的な目標を確実に達成していきましょう。うん。長期をだいたい3年としますと、中期短期の期間は1年ですね。うん。長期が、2年であれば、中期が1年、短期が半年ぐらいですかね。長期を1年だとすれば、中期は、半年、短期が、3ヶ月ということです。はい、4、すいません、もう3番ですね。3番は中期短期的な目標を設定するということです。4番、目標課題に落とし込む。もう効率とか精度とかはどうでもいいです。後からついてくるんで、 で誰かからね教えてもらっているとか指導を受けているとかだったらそれを信じてください。指導がずれてるんだったら後で検証すればいい。とにかく行動する、とにかく行動するっていうのが大事です。うん、指導を受けてる人にありがち、何か教わってる人にありがちなんですけれども、本当にこれでいいんだろうかという思っている人が多いんですよね。でもね、そうやって疑って実践するか信じて実践するかって大きく変わってくるんで、とにかく信じて、信じて実践してみてください。うん。あと、ね、悩んでても仕方ないんで、うん。元カノのことを思って不安になる気持ちもわかります。すごい気持ちはわかるんですけれども、悩んでても仕方ないんで、とにかく前に進まないと意味がないんで、進んでください。行動してください。はい。ということですね、課題として目標設定から逆算して、課題を落とし込んでください。はい。目標を課題に落とし込む。こういうことをするんだということですね。はい、5番。課題からトゥードゥーリストを作成し、それを付箋に書き、PC、トイレ、手帳など、1日に何度も目にするところに貼りまくるということです。読んで設定した課題からトゥードゥーリストを作っていきます。まあ、例えば、英語のね、TOEIC で〇〇点取るということであれば、このテキストで毎日〇ページ、毎日3ページ、4ページ勉強する、毎日20ページ勉強するとかですね。週に1回オンラインの英会話をするなど、目標をトゥードゥーリストで決めてください。行動ベースで決めてください。行動ベースです。意識するとか言ったら、達成できたかどうかわからないので、行動ベースだと達成できるんですね。評価できるので、それが大事です。はい。そしてこの作成したトゥードゥーリストをですね、付箋に書いて、1日に何度も目にするところに貼りまくってください。貼りまくる。もう本当にたまにいるんですけど、目に入らないところに貼っちゃう人がいるんですね。それは全く意味ないんでやめてください。絶対に目に入るところに貼って、視覚的に刺激してください。トイレに入るたびに、あ、これやらなければいけない。やりたくないなと思う時もあると思いますけれども、何度も目にするとやろうと脳が認識してくれるんだ。うん。付箋でも紙でも何でもいいです。何でもいいので、とにかく目に見えるところに貼りまくって刺激してください。はい。これが5番。課題からトゥードゥーリストを作成し、それを付箋に書き、PC、トイレ、手帳など1日に何度も目に見えるところに貼りまくるということですね。はい。6番。カレンダーに21日、90日、3日ごとに印をつけておくということですね。カレンダーがあると思うんですけれども、これはね、手書き、机に立てかけるものがいいですね。Google カレンダーとかでもいいと思うんですけれども、できれば手書きのものがいいです。うん。書くことでかなり脳が刺激されるんでね。テーブルの上に卓上カレンダーっていうのがあると思うんですけれども、東急ハンズとかに売ってありますよね。ロフトにも売ってありますし、それが一番いいでしょう。うん。なぜなら書き込みができるからですね。うん。書き込みができるカレンダーを用意したら、90日後の日付のところに、ここがゴールだという印をつけてください。そして、今のスタートする日の3日ごとに印をつけてください。1ヶ月にだいたい10個ほどですね。うん。このタイミングで絶対にテンションが下がるなっていうのを意識してください。そして、テンションが下がる前日までにしっかりと手を打ってください。うん。手を打つっていうのはテンションが上がるものを用意してください。21日の場合も同じです。今から21日後、21日後からさらに21日後、さらに21日後と21日ごとに、印をつけていってください。だいたい4サイクルか5サイクルで90日後のゴールにたどり着くというわけですね。はい、これが6番。カレンダーを用意して21日、90日、3日ごとに印をつけておくということですね。はい。はい、7番。それぞれのタイミングで対応したアクションプランを実行する。はい。3日後、21日後、90日後、それぞれどういった行動をしていくべきなのかっていうのをお話ししていきます。はい。3日ごとにすべきこと。テンションをリセットする。これですね。さっきも言った通り、3日ごとに必ずテンション下がるんで、これは本当にみんな起こります。誰しもテンションが下がることなんで、テンションが下がっても気にしなくていいです。テンションが下がっているだけなんで、元に戻してあげれば OK です。無理に上げようっていう感じではなく、スタート時に戻すっていう感じですね。そういう感じで捉えてもらえればいいかなと思います。もちろんね、テンションが下がっていても行動できることが大事なんですけど、それができるようになるのはね、まだ先の話なんで、少なくとも21日後。うん。とにかくテンションが下がっているなら、上げる努力をしましょう。うん。本当に3日も経てば、これ本当にやる意味あんのかなとか、めんどくせえなとか、飲み行きてえな、漫画見てえな、AV 見ようかなとか、そんな気持ちに絶対なるんです。で、そうなったとしても、あなたダメ人間では絶対ないです。うん。これ当たり前の話なんですけれども、そういう風にできてるんです。うん。これテンションが下がってるのが原因なんで、上げれば大丈夫です。うん。いくらでも上げれる方法あるんですけれども、 2のね、あのプラン2の画像だったり関連動画見てみたりとかやってみるのもいいですね。リフレッシュタイムを用意するのもいいです。でもね、あのダラダラダラダラ漫画読んで、うわー3時間読んじゃったとかもやめてください。あの時間を決めてしっかりダラダラするならダラダラするということにしてください。はい、テンションを元に戻してまた新たな3日へスタートしていく。これを7回繰り返して21日、こういう風に継続していってください。はい、じゃあ次、21日ごとにすべきこと、セルフイメージの書き換え、ご褒美、ブラッシュアップ、この3つです。セルフイメージの書き換え、ご褒美、ブラッシュアップ。はい、セルフイメージの書き換えっていうのは21日間でやってきたことを達成した作業ベースで確認してください。うん、例えば TOEIC とかであればどれだけの勉強をしてきたとかですね、うん、筋トレであればこういうことをこなしてきた、うん、ランニングであればこれぐらい走ったですね。対面のセールスであれば、あの21日間で何人に会ってこれぐらい売ったと、こういう感じで作業ベースで確認です。成果ベースではありません。21日間で成果とか結果なんか絶対出ないんで、うん、行動した事実ベースで考えてください。セルフイメージの書き換えっていうのは作業した事実で自分を評価します。だからなりたい自分というよりはできた自分として書き換えてください。あ、俺こういうことできたなというふうに自分を評価するんです。で、21日間継続してきて〇〇ができた自分と書き換えるわけですね。うん、これ思い込むとかじゃないんです。実際にできてるんだ。うん、あのできてるから、あのそこは評価しても大丈夫です。なりたい自分からできた自分へのセルフイメージの書き換え。はい、次にですね、自分に対してご褒美を用意してください。マッサージ、美味しいご飯、大好きなあの子とデートとかですね。で、ここで大切なのはね、達成したら自分にとってプラスの出来事があるということを設定しておくことで自分を洗脳するんです。うん、ご褒美があることで達成してよかったなという気持ちになります。だからここからまた21日間頑張ろう、そして21日後またあのご褒美をゲットしようというわけですね。はい、これが3つ目ですね。そして3つ目、ブラッシュアップ。はい、ご褒美の次はブラッシュアップ。はい、トゥードゥーリストを見直しをしてください。ちょっとやりすぎたかなとか、これ減らそうとか、うん、これもう少しできるんじゃないかな、じゃあちょっと増やしてみようとか、まあ、こういう風に、修正をしてください。で、最初は誰しも無理をしちゃうの決めてしまいがちなんですよね。自分に対して無理をしすぎて頑張ろうと張り切っちゃう人が明らかに多いです。で、21日間結局できなくなってしまうっていう人が多いので、最初は緩めで大丈夫です。で、後から修正していけばいいんで、うん、自分の達成したい目標に対して過不足なく、やりすぎるわけでもなく足りないわけでもないぐらいの目標に調整するのがこのブラッシュアップです。なのでトゥードゥーリストのブラッシュアップをしてください。これが21日後ごとにすべきことです。セルフイメージの書き換え、ご褒美、トゥードゥーリストのブラッシュアップということですね。はい、90日ごとにすべきこといきましょう。成果ベースでのセルフイメージの書き換え、大きなご褒美、ブラッシュアップです。はい、似てますね。21日目とほとんど一緒なんですね。ここまで来ることができればまあ勝ちだと思ってもらえればいいです。ここまでしっかり行動できていればだいたいいろんなことができるようになってます。はい、まず1つ目、成果ベースでセルフイメージを書き換えてください。うん、90日後に関してはやってきた行動に対して成果ベースで自分を評価するんです。結果です。わかり、そうですね、わかりやすい例とすればダイエットとか、うん、恋愛とか、こう何人に告白されたとか、うん、でビジネスとかやってる人であれば、自分でこれぐらいの結果を出した、セールスとかであればこういう結果を出したとか、サラリーマンの報酬であればこういうこれぐらいの売り上げを上げたとか、こういう感じで成果で確認するといいでしょう。うん、わかりやすく紙とかに書き出して自分の成長を確認するのがいいですね。で、そうすることで自分はできなかったことができるようになる自分なんだというセルフイメージに書き換えることができます。で、これさえ書き換えてしまえばもう何でもできるようになります。うん、英語を話せなくても話せるようになります。中国語を話せなくても話せるようになります。恋愛ベタでも恋愛ができるようになります。もうこれ本当です。うん、なぜなら自分で自分のことをできなかったことができるようになる自分と評価してるんで、どんどんできるわけですね。自分に自信がつくわけです。うん、で、自分が決めたことを90日間継続できたのであれば、自分の人生にかなり大きく貢献したことになります。はい、2つ目、自分の人生に大きく貢献できる90日を送ったので、かなり強いご褒美を用意してあげてください。90日間達成したらこんなにいいものがあるんだっていうのを強烈に自己洗脳してください。例えば21日ごとのご褒美が1回で1万円の食事だとすれば、そうですね、90日のご褒美では、1回でね、お酒も含んで10万は超えてしまうぐらいの 10万円は超えるぐらいの食事へ行きましょう。高級なホテルへ行くとか、うん、とか自分にとって衝撃となる、うわこれすげーと思うようなご褒美を与えてください。でも90日も頑張っていればこれぐらい上げても大丈夫です。絶対大丈夫です。うん、で最後にブラッシュアップなんですけれども、これは今までの7つのステップをさらにやり直し修正をかけるというものです。要はもう一回やりましょうということですね。90日も過ごしていれば目標に対して目標がですね早まったり遅まったりします。冷却期間が短くなったり長くなったりします。自分の成長具合によって全然変わります。ただね、そう変わるので修正をかけるのが必要なんですね。うん、ただ90日を達成した後の次の90日なので、次はさらに相当質の高い次の90日のサイクルが待っています。でこれを4回繰り返して1年経ったらもうあなたはかなり激変しているでしょう。だから冷却期間はぶっちゃけ僕自身1年は設けるべきだなと思いますけどね。この話をしているとね。はい。ということですね。この7つのステップというわけですね。7、それぞれのタイミングで対応したアクションプランを実行するというわけですね。はい。じゃあもう一回7つのステップをおさらいします。1番、とにかくテンションが上がる長期的なビジョンを設定する。2、ビジョンにマッチした画像を用意する。3、中期短期的な目標を設定する。4、目標を課題に落とし込む。5、課題からトゥードゥーリストを作成し、それを付箋に書き、PC、トイレ、手帳など1日に何度も目にするところに貼りまくる。6、カレンダーに21日、90日、3日ごとに印をつけておく。7、それぞれのタイミングで対応したアクションプランを実行するというわけですね。という形でやってくれたらいいかなと思います。はい。で、このステップでね、あなたは無限連鎖型成功者体質と変化して進化を遂げることができるわけです。うん。で、これだけ覚えておいてほしいんですけど、どんなに向上心が高い人でも90日間やっていくうちに絶対嫌になります。もうやりたくない。めんどくさい。やってらんねえよ。こんなことやってて本当に目標達成なんてできんのかよと。もうこんなん頑張らなくてもいけるだろう。本当にこれ意味ねえよ。もっと楽な方法あるだろうとか、これやりたいことじゃねえよって思います。絶対思います。たまにいるんですけど、全然しんどくない。俺マジ楽しいぜみたいな人いるんですけど、そんな 99% いないと思ってもいいです。絶対しんどくなります。で、90日間全くしんどくならないっていうのは、よっぽど頭がおかしい。もしくは嘘をついてる。どっちかです。うん。基本的にみんな、嫌になりますんで、それはしっかり覚えててください。でも、嫌になっても、自分に言い訳したくなっても、それでもやり続けることができるようになれば、しっかり収入だったりスキルアップをして、成長して、で復縁ができる自分になることができるわけです。そう、頑張らなければ話にならないわけです。これが紛れもない真実です。うん。テンションが下がって嫌になる、それをしっかり対策してできるようになりましょうというのが本質ですね。うん。ということです。90日間しっかりと習慣に落とし込むことで、あなたの人生は無意識的にプラスに好転します。こういったことを目指していきましょう。なので、自分が決めたことはしっかり自分で守るようにしてください。はい。最後に、京セラの創始者である稲森和夫さんの言葉で締めさせていただきます。今、この一秒の集積が一日となり、その一日の積み重ねが一週間、一ヶ月、一年となって、気がついたら、あれほど高く、手の届かないように見えた山頂に立っていたというのが私たちの人生のありようなのです。稲森和夫。ということで、皆さんの人生がより良くなることを祈っております。では、頑張りましょう。